今日はルカの福音書第1章39節から56節です。このところではマリアの訪問のことが語られています。39節にマリアは立ってユダの町に急いで行ったとあるわけですけれども、それは親類のエリサベツが不妊の女性であったわけですが、しかし年取って子供が与えられた、それは親類にあたるマリアにとっても大きな喜びであったわけです。ですからその親類を訪問するということは不自然なことではないわけです。しかしこのところに驚くべきことが出てきます。それはエリサベスが語っている言葉です。42節にあなたは女の中で最も祝福された方、そして43節に私の主の母が私のところに来られるとはというようなことを言っているわけです。なぜエリサベスはそんなことを言うことができたのか。主の母、救い主、その救い主がマリアのうちに宿っている、なぜそのことがわかるのか。それは41節にエリサベツは聖霊に満たされたという言葉があるわけです。誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないという言葉があります。ですからエリサベツはこの聖霊の働きによってそのことを彼女は理解し、また告白するという大きなこの祝福恵みにこのエリサベツも預かったわけです。そしてこのことは45節に主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです、彼女は言いました。ザカリアはもう年が取っているというそういう思いがあったわけですけれども、おそらくエリサベツはもう心の中で神様は必ずできる、そのことを信じていたんではないだろうかと思います。もしエリサベツが不信仰であったら、おそらくはこういうことは実現しなかったのではないかと思います。今日私たちも主によって語られた言葉を必ず信ずる、信じて信じて、そして信じ抜いて祈ることのできる人は幸いではないだろうかと思います。私たちは何もできません。しかし神様は必ず実現してくださる、そのように信ずることのできる人は幸いであるわけです。そして46節からはマリアの賛歌、神様を褒めたたえる言葉が出てきます。私の魂は主をあがめ、そしてまた47節にも私の霊は私の救い主である神をたたえます。マリアは神様を褒めたたえたわけです。人間的に考えるならば、まだ結婚もしていない未婚の者が子を宿す、もうそれは不貞の働きとしか一般的には見られないわけです。そうしたものが石で打ち殺されるとするならば、おそらく普通に考えると神様を褒めたたえるどころか、もう自分の身を案じるっていうのが人間的な見方ではないかと思います。ところがマリアは主をあがめ、神をたたえる、賛美しているわけです。そして48節にこの卑しいはしためにというふうに彼女は言ってます。はしため、女奴隷だ、彼女はそう言っているわけですけれども、神様の前にへりくだり、そしてしかも48節の終わりを見るから、ご覧ください、今からのうちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょうと、彼女はこのことを心から神様に感謝を捧げている。このこともまさにご聖霊の働きとしか言いようのないことであると思います。もう自分に起こってくる、言うなれば もう人間的には信じられないようなこの聖霊によって身ごもるということを、彼女は本当にこれは神様のなされることだ、信じて受け止めて、そして心に大きな喜びがある、もうこれほど幸いなことはないと思います。私たちも苦しみに遭うときに主が共におられる、そして必ず大きな御業を成してくださるということを信じることができる人は幸いな人であると思います。そして彼女は49節に、力ある方が私に大きなことをしてくださったと、はっきりそう言ってるわけです。決して彼女自身が立派な人だったからなされたというのではなくて、まさにこの卑しい橋ために力ある方が私に大きなことをしてくださった。私たちもこのことを信仰によって体験できるならば、なんと幸いなことであろうかと思います。自分のようなものに神様が働いてくださる。そしてその原因は何かっていうと、実は50節に出てくる主の憐れみということであるわけです。実はここに憐れみという言葉がこの50節、また54節、そして55節の終わりに3回出てきます。神様の憐れみなくして神様の御業は現れない。ですから私たちも神様の前に実はへり下っていくときに主の御業は表されます。それは51節のところに、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。そして逆に52節に、低いものを高く引き上げられました。神様は高ぶるものを退け、へり下るものに恵みを賜う。まさにマリアは心から神様の前にへり下る人であったということです。ですからそういう人に神様は憐れみを与えてくださる。そして53節には、飢えたものを良いもので満ち足らせとあるわけです。神様は良いものを与えてくださる。子供がお腹を減らしているのに魚の代わりに蛇を与えるってことはされない。そして神様は求めるものに良きものを与えてくださる。良きものとは何か、それはご聖霊であると、そのように聖書の中には出てくるわけです。私たちにも、私たちに最も良きものは何か、それは神の助けである聖霊が私にも与えられる。困難な中にあって神様を褒めたたえることができる、それは聖霊の働きによるものであるということです。そのことをマリアは体験し、そしてまた神様に感謝の祈り、賛歌を捧げるということがここでできているわけです。54節に、主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。55節の終わりには、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずにという言葉があります。神様は決して私たちを忘れられない。私たちを覚えてください。困難の中に必ず助けを与えてくださる。そしてマリアはこうした状況の中にあっても神を褒めたたえる、そのことを成していった人であるわけです。願わくば私たちも困難な時にこそ、私たちも聖霊に満たされて神様を褒めたたえ、また神の自分に対する憐れみを心から感謝するものとさせていただきたいと思います。